9月2日水曜日、今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日もね、なんか有楽町日本放送の外側は結構暗いなという感じでね。今日は雨時々止むと、なんか雨がちな天気なんだね。
そうですね。もうあのレーダー見てみますと雨降っている地域がすでにありまして、降水確率東京地方は1日を通して 50% なので、雨が降ったり止んだりを繰り返しそうな、そんなお天気になりそうです。
今有楽町日本放送屋上の温度計は24度なんですが、湿度が 95.1%、 蒸し暑い ね。
そうですね。
さあ、今週は月曜日が8月31日で、まあ、いつもだと8月31日は夏休み最後の日なんていうふうに形容されます。で、9月1日、昨日は防災の日と、いうことで、これが終わると9月2日となりまして、まあ、9月2日というとですね、まあ、とりあえず特に何もないという感じの日だったりするんですが、実は、今日という日は、歴史上では結構重要な日でもありまして、この日はですね、東京湾上で、アメリカの戦艦ミズーリ号の上で、第二次大戦、情けの大戦の日本の降伏文書の調印式が行われた日であります。ということはですね、世界史上で、あるいは国際法上で見ると、この日こそが、終戦の日に当たるということになるわけです、はい、もちろんそのポツダム宣言のね、受託というものはその前にすで、に打電をしていて、でそれに応じての交渉というものがありましたが、正式に文書として調印したのはこの日と、いうことで、足掛け5年にわたった先の大戦、まあ、あの日米戦がですね、完全に公式に終了したというところでありました。でこの日を境にして、以後、1951年の9月、対日占領講和条約の対日講和条約の調印まで、いわゆるサンフランシスコ講和条約の、調印によって、まあ、日本の独立が回復されるというところまでは、連合国の占領下にあったということです。まあ、戦後、一貫してこの国際的な協調の中で日本は生きていく、リベラル国際主義というものの中で生きていくということで、この75年間来たわけですけれども、でここでですね、この7年8ヶ月にあたる、まあ、安倍政権のいろんな総括というものが出ておりまして、それを見ると、まあ、どちらかというとですね、まあ、政権と距離の遠い批判的な、まあ、新聞などは、特に外交面では、変わった元首と非常に仲が良いというような、報道は結構ありました。まあ、例えばそのアメリカのトランプ大統領だとか、あるいはトルコのエルドアン大統領だとか、ロシアのプーチン大統領だとか、権威主義的で、ある意味の独裁主義的、孤立主義的な人と非常に仲が良いと。で、今日のですね、あたりの毎日新聞のオピニオンなどでも、まあ、指揮者の方がですね、安倍さんもその系譜にあるのだ、というような、書き方をしていて、と思ったんですが、というのもですね、昨日あたり、ネット上でいろんなこうね、論評だとか見ていて、で、ツイッターのタイムラインを見てると、各国のこう、元首から SNS で感謝の言葉が来て、で、それに対して、安倍さんがそれぞれの言葉で、まあ、安倍さんではなく、周りのスタッフだと思いますけれども、それぞれの国の言葉で、あるいは英語で、謝意を述べるということがあって、で、その、まあ、各国の指導者たちがいずれも、世界の平和に貢献をした、あるいは、国際的なこう秩序を守るという人であったというような評価をしていて、なんだか国内の新聞を読んでいるのと180度違うですね、全く真逆の評価がされているぞというところを非常にこう驚くというかですね、こんなに違ってていいのかなというふうにも思うわけであります。まあ、 国内的にはですね、まあ、一番最初確かに国際的にもタカ派、極右、そして、歴史修正主義者だというような刷り込みが、まあ、一部の国のキャンペーンもあってですね、どことは言いませんけれども隣の半島の南の方の国でありますが、と同時のパク・クネ政権は積極的にそういう、こう告げ口外交というものを行っていたということもあって、でそのイメージに確かに欧米各国が、最初の方は乗せられていたということがありましたけれども、そこがですね、その後、まあ、特にこう何か韓国に対して、アプローチをするのではなく、要するに告げ口やめてくれっていうふうに、ね、こっちは譲歩するからみたいなことを言うのではなく、仕事を見せるというところで地道にこう回復していったということがありました。で、2015年にはアメリカの上下両院の合同会議の中で演説をすると、まあこの中で日米同盟は希望の同盟だというふうに表現をしたと。で、もちろん先の大戦の反省なども含めて、で、その後、その2国が、絆で結ばれたんだということを演説をしたわけであります。まあ、そう、ことほどさようにですね、で、しかもその時の政権というのは、アメリカの政権はトランプ政権ではなくてオバマ政権だったということもこう合わせて考えるとですね、一面的な評価っていうのでいいのかと、もちろんこの政権の評価というものは、後世の歴史家たちが判断するものであろうと思いますし、まあ、外交の面だけでなくて、まあ、経済面で言えば昨日も話しましたけれども消費税2度上げたっていうのはどう考えたっておかしいだろうっていうですね、アベノミクス全部ぶち壊しちゃったと、まあ、コロナだけではなくてそこの部分でも経済は相当失速していたとか、まあ功罪愛半ばというところはもちろんあるんですけれども、ただ事実は事実として、冷静に見ていかなければいけないと。でなければ、あるいはその見出し熱狂というものに踊らされた結果、世界の中で自分たちの立ち位置というものを見失ってしまったことこそが、先の大戦の参加を招いたという部分はあるんじゃないかと、まあ、そこを見誤ることなく次の政権もですね、この価値観と普遍的な価値観というものを旗印に掲げて、自由、そして人権、あるいは法の支配という、まあ、全ての国々が賛同できるというところをきちんと旗として掲げつつですね、周りの国々と対していくということが必要になっていくんだろうというふうに思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは7月の有効求人倍率は 1.08 倍と7ヶ月連続で低下してきました。それから自民党総裁選について、新型コロナウイルスワクチンの国際的な共同購入の枠組み日本へ参加へというニュース、さらにサムスンの副会長が在宅起訴されたというニュース、そしてビデオ会議のズームの売上高が大幅に拡大したと、まあ、アフターコロナ、ウィズコロナ、これからの働き方についても聞いていきます。
今週は万葉クラブグループから施設全館で使用可能なギフト券5000円分を毎日抽選で4人の方に、合計20人の方にプレゼントしています。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になる。まあ、新聞の一面はですね、今日はもう、総裁選一色と、まあ、ここのところずっとそうなんですけれども、で、昨日は石破さんと岸田さんが、まあ、出馬の会見を行ったということもあって、まあ、そこで、少し政策についても話をしたので、まあ、それを表にして載っけてたりする新聞もあります。で、まあ、経済の部分を見ると、岸田さんは、まあ、短期的にはお金出すのも仕方ないけれども、長期的には財政健全化が必要だと、まあ、いつもながらにですね、とにかく国の借金を返すんだという主張をしてらっしゃいます。で、石破さんは消費税に関しての言及もありましたけど、まあ、下げるのもやぶさかじゃないけど、そもそもどういう税金だったかみたいな話をしていて、まあ、過去の言動などを見るとですね、金融緩和であったりとか財政出動には非常にこう懐疑的な方でもいらっしゃるということがあるんで、そういう面で、まあ、岸田さん にしろ石破さんにしろ、経済政策的には引き締めの方向に、この不景気であるにもかかわらずでも、引き締めが基本の路線になるのかなと思うと、ちょっと暗い気持ちになるわけですが、一方でね、国の借金は大変だろうっていうような方もいっぱいいらっしゃると思いますので、今日はですね、こんな記事を紹介したいと思います。日本経済新聞が今日の朝刊の6面オピニオン欄に、フィナンシャルタイムズ、イギリスのですね FT という経済誌の翻訳を載せております。で、今日はですね、珍しく東京支局長のロビン・ハーディングさんという方が書いた、公的債務急増に臆するなという記事が出ております。これね、普段日経の経済面とか総合面に書いてあることと真逆なんでびっくりするんですが、要するにですね、もうコロナ禍において各国経済をなんとか支えるために、財政を出動というのはかなりやっていると。で、ところが、まあ、税収は当然不景気になると落ち込むんで、その分は国債を発行する形で賄っていると。で、各国のその債務というものが結構大きくなってきていて、IMF によると、例えばアメリカの債務ですが、GDP との比較で見ると140%ぐらいになるんじゃないかということが言われてます。で、まあ、こうなってくるとですね、じゃあ1年の収入で借金が全部返せないなんてどういうことだと、まあ、家計に例えるとそうやって、借金で首が回んなくなるみたいなことを言う人が出てくるんですが、この記事の中ではですね、公的債務の持続可能性は金利と経済成長率の両方に左右されるというふうに指摘しています。例えばということで、金利が 2% で、経済成長率が 3%、 要するに金利の利率を上回って経済が成長している、儲かっている状態だったら、これ借金があって金利はあるけれども金利以上に稼いでんだったら大丈夫でしょっていう話になるわけですよ。だってみんな住宅ローンをいっぱい抱えてるけれども、日々月給があるうちはこれ大丈夫ですねって言って銀行は貸してくれるわけですから、同じことですよね。で、なので公的債務の上限を見積もるには、先々の金利がどうなるかということと、先々の成長がどうなるかということの見合いが大事だということで、そこで先々の金利と成長というものを考えていけば、まず成長をさせればいいと。今は金利はほぼ 0% の近辺に、特に日本の場合は張り付いてますんで、成長させなきゃダメだということになっていくわけです。で、さらにですね、この公的債務、そうは言ってもたくさん積もってしまうとそれだけで不安を呼ぶんじゃないかというところがあるんですが、IMF、国際通貨基金の元首席エコノミストのオリビエ・ブランシャールさんという人が去年ですね、学術誌アメリカンエコノミックレビューに、公的債務のコストはこれまで考えてきたより小さいというふうに指摘をして注目を集めたというふうに記事にも書いてあります。要するにですね、心配しすぎることないよってわざわざ IMF 国際通貨基金で、首席エコノミストまで上り詰めた人がそう言っていると。で、これ何を言いたいかというと、将来の借金を心配しすぎて今必要なところにお金をかけないという方がより問題なんだと。今いる人たちの生活が苦しくなってしまうと将来的にも生活苦しくなるし、しかも将来生まれるであったであろう富だとか生まれるであったであろう人が今の不景気で、亡くなってしまうということになると、これの潜在的なリスクやコストっていうものの方が高かろうということなんですね。で、特にそれはこのコロナのような、まあ、突発的に起こった景気の下押しに関しては言えることであって、ここでですね、じゃあ新陳代謝だなんて言って企業が潰れるに任せてしまって果たしていいのかと。それだって20年以上繰り返して新陳代謝で経済強くなるって日本は言われ続けてきましたけど、結果強くなりましたかっていうようなですね、この20年30年の反省はぜひ、総裁候補の皆さんも活かしていただきたいと思いますし、我々のようなですね氷河期世代というものを二度と作らないように、若者が路頭に迷うということがない社会を作っていきたいなとつくづく思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊直さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。暑さもちょっと一段落という感じなのかなと もういうところですが、ね、でも
今朝ちょっとかなりムシムシ暑かったですよ。昨日涼しかったのにね。
ねえ、うん、今日は雨がちなお天気で、そして蒸し暑くなると、はい、いや今も有楽町の気温計が 95.1% ってありえない湿度、これはちょっと、これはこれで逆にね、体に応えるなと、ねえ、今日も一つよろしくお願いいたします。よろしく
ここで番組からのお知らせです。来週9月7日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して、
コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、コージー専門家会議。6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、6時台からほぼ2時間、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、さらに復興の秘策をみんなで考えます。
7日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、8日火曜日はジャーナリストの長谷川幸宏さん、9日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、10日木曜日は自由民主党参議院議員青山茂春さん、11日金曜日は外交評論家の宮城邦彦さんです。
千葉の美味しいお米麹米の新米5キロもドーンと100人の方にプレゼント。来週9月7日月曜日からの OK 麹アップは、コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、麹専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。7月の有効求人倍率 1.08 倍、7ヶ月連続で低下。厚生労働省は昨日、7月の有効求人倍率が 1.08 倍になったと発表しました。前の月を 0.03 ポイント下回る7ヶ月連続の低下となっています。有効求人倍率、仕事を求めている人一人に対し企業から何人の求人があるかを示す指標ということで、まあ仕事これ見つけにくいのかなというのと、失業率も低下してきていると。
そうですね、
悪化してきていると。
8月末でコロナの解雇雇い止めが5万人余りと、先月末が、てか7月末が4万人だったので、わずか1ヶ月で1万人なんですけど、はい、これ厚労省の数字で、ハローワークとかにね、
はい、
相談しに来てる数だけだから、実際にそうじゃない、いわゆるもう就職諦めちゃった人とかね、失職、そういうのも含めると多分まだ相当多いだろうなっていう、ね、
そうですよね。
これがまあいつまで続くかちょっとまだわからないっていう状況なんですよ。ただね、僕ね、この雇用の問題見てるといつも思うのは、
はい、
なんでメディアはこんなに雇用に関心が低いんだろうか。例えば、安倍政権、まあね、終わってしまいますけども、
はい、
これに対する評価って、まあ、いろんな記事が出てるんだけど、まあ、いろんな問題の盛りかけがあったりとかね、桜を見るからいろいろあったし、まあ、それ以外にもその安全保障法制とかね、いろんなことがあったんだけど、
はい、
実は雇用がこの間一貫して回復してたってことをね、評価してるメディアは極めて少ないっていうね。もうね、今朝ある記事読んでて、なるほどなと思ったのは、
はい、
97年以降、つまりその、いわゆる平成不況が始まって以降で、就職氷河期を生まなかった政権は安倍政権だけだった。第二次安倍政権ですね。
就職氷河期を生まなかった。
生まなかった。
そうか、それ以外の政権は、
そうそう、
どっかで必ずあった。うん、
リーマンショックの時はね、民主党政権だったですからね。
そうでしたよね。その時も本当新卒苦しんだ。
そうなんですよね。そうかね、まあ、実際大学の先生とかのね、
はい、
いろんな話見てると、ほとんど全員がまあね、卒業生の就職が良くなったってことをおっしゃってるわけで、ここはね、もうちょっと評価していいんじゃないかなと。なんでメディアが関心低いのかっていうと、まあ、いろんな説があるんですけど、
はい、
メディアの人は給料がいいからだって
、
しかも全員ね、その正規雇用の正社員でね、
はい、
っていうね、そういうところでなんとなくこうそういうものには興味がなくて、どっちかというと安全保障とか憲法とかね、
うん、
そういうなんとなくこう飛び道具的なものにやたらと興味を持ってしまうっていう、ちょっとしたこう偏りがあるんじゃないかなと。だからなんだかんだ言ってやっぱね、景気が良くて雇用が、はい、 生まれれば、うんうん、政権支持は高くなるんですよ。でも今回のコロナなんかねまさにそうで、逆に言うと別に安倍政権も今失敗したと思ってないんだけど、うん、やっぱり不安がこう社会に広まると、
はい、
でどうもなんかコロナが収まらないってなると急に政権支持がガタンと落ちるっていうね、うん、なんかもはや政策やリーダーシップとかっていうところではない、
はい、
なんかある種の社会に対する不安とか安心みたいなところのブレが ある意味政権支持率のこのね肯定を生んでるんじゃないかなって気も若干しなくもないんですよね、
うん、
まあ、そこまで言い切っちゃうとね、じゃあ政治の役割は何なのかっていう、はい、根本的な問題にいっちゃうんだけど、
でも確かに経済って言葉はもともと形成催眠、うん、ね、民を救うという意味があるから、うん、その安心をこう提供するという意味では、うん、まさにそのツールとなるわけですよね。
そうなんですよね、うん、でメディアってほらもうテレビのコメンテーターなんかそうなんだけど、日頃からね、庶民の代弁とか言ってるんだから、
はい、
じゃあ庶民が求めてるもの何なのかってもうちょっと見極めた方がいいんじゃないかと、代弁代弁って言ってる間にね、憲法や安全保障ばっかり言ってるのはどうなのかっていうね、はい、そんなことに庶民は関心ないんですよ本当は。
本当でそれをこう、うん、さらに進めると、その安倍政権の支持が特に若者が多かったということで、若者の右傾化なんていうふうに言われましたけど、これ本当はその経済だとか雇用の問題が大きいですよね。
だと思いますよ。ちゃんと就職できるってそりゃ
それだけでも
幸せな話だもん。
そうなんですよね。
そこを全く感化してね、受け入れって言葉で片付けちゃうのはやっぱりかなりちょっと偏ってるかなと思いますよね。
横で新行アナウンサーが激しくうなずいてます。新行さんは2015
年入社なので、就職活動してたのはだいたい2013年14年、
まだそのそうだよね、
かなり安倍政権2012年ですからね。
そうですね、始まりたてぐらいでしたよね。
アベノミクスっていうよりはリーマンショック引きずってって
ちょっとまだ引きずってましたね、あの頃はね。
まずは7月の有効求人倍率のニュースでした。おはようニュースネットワーク、では取り上げるニュースこちらです。自民党総裁選、岸田政調会長と石破元幹事長が立候補を表明。
この度行われます自民党の総裁選挙に正式に立候補することを表明いたします。
この度行われます自由民主党総裁選挙、同志の皆様方のご推挙をいただいて立候補するという決意をいたしました。
安倍総理大臣の後任を選ぶ自民党総裁選挙、お聞きいただきましたのは、昨日立候補を表明した岸田政調会長と石破茂元幹事長の記者会見からのコメントでした。自民党では昨日、今回の総裁選について党大会は開かず、両院議員総会での会員方式で選出することを決定。菅官房長官は今日にも立候補を表明するとみられております。ということで、構図が菅、岸田、石破三氏立つという形なんだろうということが、まあ事実上決定した、
そういうことですね、はい。まあこれね、まあ、自民党の総裁選がイコール日本の首相を選ぶのとほぼ同じっていう状況って、まさに55年体制の時の自民党社会党のね、あの時代と全く同じ で、はい、でそうするとね、じゃあ総裁をどう選ぶのかっていうのが、そこに民主主義的な、ね、手続きが必要かどうかっていうのが結構議論になってて、それで昨日おとといと青年局長の自民党の小林文明議員とかが、はい、党員投票に背負ってかなり迫ったんだけど、まあ執行部はそれを跳ねつけてっていう ねえ
、なんか小泉環境大臣が乱入してみたいなことが報道されたりしてますね。
まあ過去の事例見てると必ずしも全て党員投票してるわけではないので、はい、特に今回のようにその、まあ、安倍政権のね、その、はい、引き継ぎというか、うん、継承みたいなことで、しかも残り任期1年ってことだと、まあ、党員投票じゃなくてとっとと議員総会で決めちゃおうっていうのは、まあ、うんうん、ありえない話じゃないんですよね、
はい。
で、まあ、でも本来的な民主主義手続きだと党員投票って話になるのかもしれないんだけど、これもね、自民党党員って一体何なのかっていう根本的な問題があって、これ、
はい、
平成の初めぐらいには500万人以上いて、すごい大人数だったんですよ。今ね、100万人ぐらい、これでも戻った方で、
はい、
民主党政権ぐらいのね、一番自民党がダメだった頃は70万人台だったって言われてるんですよね、はい。
おお、なるほど。
でも実際これなんでこんなに減ってるのかっていうと、はい、多分かつていた大半の党員は、うん、いわゆるその自民党が昔保守基盤 ね、あの地方の組織版を中心にした時代の農協とかね、医師会とか郵便局長会とか、あるいはあの建設業界ですよね、土建業界とか、その辺の組織票の党員が大半だったんじゃないかなと。
なるほど。
ところが今自民党ってね、もはや自民あの地方の保守基盤ってないに等しい状況だって。例えば戦争終わった頃ね、はい、農業人口って日本3000万人いたんですよ。人口9000万人ぐらいで3000万ですから3分の1は農民だった。でこれ今ね、農業人口200万人切ってますからね。
そんなに少なかった
んですね。そうなんですよ。だからいわゆる地方の保守基盤っていう幻想はもはや消滅していて、はい、完全に風に頼るですね、その時々のもう都市政党になってきてると、
は
い、で実際自民党ってこれよく言われてるんだけど、まあ、保守政党の顔はしてるじゃないですか、
はい、
ね、うん、安倍さんが年末年始に読んだ本に百田直樹さんの本出したりとか、
はい、
なんとなくまあすごいこう高派なイメージってちょっと顔を見せてるんだけど、あとまあ憲法改正草案とかに、ね、基本的人権よりも秩序が大事みたいなこと書いてあったりとか、
はい、
でも実際に中見てみると、このね、第二次安倍政権でやってきた7年8年の間の政策って大半リベラル政策なんですよね、はい、女性輝く女性だったりとかね、働き方改革だとかも含めて、
は
い、でもちろん安全保障法制がね、
はい、
いわゆる右翼的だっていう人もいるんだろうけど、あれは僕はね、もう完全に今の世界の情勢を鑑みれば、こっちに舵を切らざるを得ないっていう、はい、これね、野党が政権取ろうが何だろうが同じ方向に行かざるを得なかったと思うんですよね。そういう意味で言うとね、僕ね、自民党ってもはやもうリベラル政党なんじゃないかと。
確かに、あの労働組合に代わって企業側に賃上げを交渉しに行ったりしましたからね。
そうなんですよね、
毎年毎年、うん、
昨日ね、あのテレビ朝日のアベマプライムに、はい、僕毎週出てるんですけど、火曜日に、はい、あの石破茂さんが生で登場していただいて、
なるほど。
でもね、憲法改正審、あれ2012年の、はい、第二次安倍政権始まる直前の野党時代に作った草案で、結構過激で、
はい、
要するに家族はね、うん、その全ての中心であるみたいなのとか書いてあったりとか、
基本単位とか ね、
ね、うん、で自由とか人あの権利みたいなものは、制限が必要で、ある程度秩序が優先するんだみたいなのを書いて、ちょっとかなり保守的な強さがあるんですよね。
国防軍ということも明
示、うん、そうなんです、はい、であれに対して石破さんどうなんですかって聞いてみたら、
うんうん、
いや、あの草案はそのままで別に変わってないですって言うんだけど、
はい、
でも石破さんご自身の考え方はあの時と今と変わってませんかって聞いたら、うん、変わってますねみたいなこと
を
ちょっとボソッとおっしゃっていて、
そうなんですね。
でほら、近年稲田さんがね、 LGBT や選択的式夫婦別姓、
はい、
言及してたりとか、あと石破さん自身もね、選択的夫婦別姓 OK だとか言ってるわけなんですよ。そうすると実はもう中身はね、どんどんリベラルの政策を取り込んでる。これ自民党のそのぬえみたいなところ本当に強くて、はい、それこそ55年体制の昭和の時代もね、
は
い、結局ね、保守政党でありながら社会的分配みたいなものを、はい、その田中角栄式のね、
はい、
地方の公共事業で実現したみたいな、要するにもう何でも右も左もやること全部取り込んでしまうので、うんうんうん、もはや野党の出る幕がないっていうことをやり続けてきたわけでしょ、はい、それが、ね、今のこのね、21世紀になった自民党もやっぱ引き継がれていて、やっぱり中身は僕リベラルなんですよね。そうするとこの自民党の総裁をどう選ぶかって話なんだけど、さっき話したように結局今の自民党党員って、はい、なんかいるのかいないのかよくわからない
っていう。そうか。でもそうすると、うん、まあメディアは結構こう批判的なところは、投票をやらないから非民主的な決め方だっていうふうに言いますけど、100万人足らずの党員で決めるっていうこと自体が、
だって日本人口の100人に1人もいないんですよ。
そういうことになりますね。
そうなんですよね。しかもその、うん、今の自民党党員って結局ね、その党執行部が、
はい、
議員に対してお前ら何とかして党員集めろとかってね、
うん、
1人1000人だとかやって一生懸命集めてるわけで、そうすると下手すとね、結構肩代わり党員費をね、年間4000
円でしたっけ、ね、はい、
あれを出したりとかしてるわけで、そうすると実質なんか有名無実な感じもしなくもないと。でもまあ自民党ってでもこうやってね、党内のある意味派閥の争いで民主主義を実現してたってのは55年体制を振り返った時によく言われてるわけなんですよ ね、
言われますね、はい、
昔派閥政治ダメだけしからんと、これを打破しろって言われてたんだけど、結果的にあの もう野党じゃなくて自民党内のパワーバランスこそが民主主義の礎だったっていうね、これがいいか悪いか別にしても、まあそういう現実があったわけですよ、多分ね、その状況に今やまた戻りつつあるのかもしれないよねと、自民党がね。そうするとね、この中でじゃあ石破派とかね、岸田派とか、清和会とかあって、でそれぞれがどういう形でね、そのパワーバランスをとって、多様な価値観とか多様な世界観のこうせめぎ合いでね、日本の舵取りをしていくのかってことをもう一回根本から考えなきゃいけない、っていう、これを民主主義と呼ぶのかどうかってさえ、まあ、ちょっと僕にはよく分かんないんですけどね、実のところね。
確かに、まあ、そこでうまいこと、今までであればその多様な民意というものを、あのうまいこと吸い上げてきていた、
そこのぬえ的なところが、ね、自民党の強さでもあったわけですよね、だからそこはね、ひょっとしたらそういう派閥的なものをもう一回引き継いで、アップデートしてですね、21世紀的に、なんか形を変えて作り直すっていうのがひょっとしたらいいのかもしれない。だって現状で、じゃあ立憲民主党や国民民主党、あるいは合流新党、みたいなものが果たして政権になる政党に育つかっていうと相当期待薄ですよね。ってことを考えると、なんか非民主主義的だとかね、派閥政治だとか言われながらも、やっぱりそこにある程度期待しつつ、そこで良いね、その民主主義社会というか良い日本の勝ち取りが生まれてくることを、まあ、期待するしかないのかなっていう感じはちょっとするんですよね。
本当、逆説的に言えば、自民党を割らない限り政治が大きく変わるというのはなさそうだってことですね。
そうなんですよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。サムスン副会長を在宅起訴。韓国の検察は昨日、サムスングループの事実上のトップであるサムスン電子のイ・ジェヨン副会長を株価操作などの罪で在宅起訴しました。イ・ジェヨン副会長は2015年のグループ傘下2社の合併に絡んで会社の株価を不正に操作したとの容疑が持たれておりまして、検察が6月に逮捕状を請求したものの不起訴となっておりました。2015年に、まあ、父親からの経営権の継承を有利に進めようとグループ企業の合併にあたって自らが筆頭株主だった方の会社の株価を不正に高く操作するなどした疑惑が持たれているということであります。まあ、裁判所は逮捕状を請求されても拘束する必要性について説明が不足しているとして今年6月に棄却をしていたんですが、在宅起訴に踏み切ったと。
これ日本、あのね、サムスンの韓国における立ち位置ってものすごい、日本では想像もつかないと思うんですけど、GDP の2割を、2割ですよ。
2割をサムスンが占めている。
ちなみにヒュンダイがね、1割ぐらい占めてるんで、2つ合わせると3割ぐらいを、財閥系企業2社が占めるって、だからものすごい財閥、サムスンとかの財閥に依拠した経済で、だからほらよく韓国ってあの去年話題になったあの半地下の家族とかでもね、あの大学卒業したけど就職先がないみたいな、もう要するに財閥系の企業に入らないと、もう全く生きていけないみたいなね、もう完全にあの、落ちぶれてしまうみたいな、そういう危機感が若者にあって、みんなだからものすごい受験必死で頑張って財閥系企業を目指すっていうね、そういう会社、あの経済なんですよ。そのサムスンがね、なんかこういう状況になって揺らいでるっていうのは結構やばい、結構大丈夫なのかなっていうね。あとね、サムスンに関して言うとね、もう一個ね、今すごいまずい状況があって、サムスン、日本で言うとサムスンってまあスマホの会社、
そうですね、
ギャラクシーシリーズっていうね、でも実はね、最も大きな規模のビジネス半導体なんですよね。日本はね、かつて半導体のトップだったんだけど、もう完全に滑り落ちて、まあ、今半導体トップはインテルとサムスンが大体しのぎを削ってると、で特にメモリに関して言うと、サムスンは世界の市場の4割を握ってるっていう、ね、
そうなんですか、
ものすごい巨大な存在なんですね。で このサムスンはもちろん iPhone、Apple とかいろんなところにその半導体メモリを提供してるんだけど、供給してるんだけど、その一緒にファーウェイがあるんですよね。中国の。
はい。
で、これがね、今のね、米中戦争に絡んできていて、はい、アメリカはとにかく中国経済をとに何とかねデカップリングしたいと、切り離したいと、それでものすごい各国に圧力をかけて、はい、ファーウェイを何とかの追い込もうとしてるわけですよね。
なるほど。
まあ副社長ほら前カナダで拘束されたりとかね。
ファーウェイの副社長が。
ね。うん、で、もしくはアメリカがもうファーウェイは一切採用しないと。
はい。
で、ヨーロッパではファーウェイは採用してたんだけど、ついに、イギリスなんかも 5G、うん、からファーウェイは排除しますって、
はい、
これは例の香港の問題が出てきてから急に、ヨーロッパの風向きが変わってきたっていう、ね、
なんかフランスもなんて話が出てきてますね。
だからアメリカヨーロッパではファーウェイ排除の方にどんどん動きつつあると。でファーウェイ、ね、5G あるいはスマホも含めて結構サムスンから半導体メモリのですね供給を受けて整理している部分があるんで、
なるほど、
アメリカとしてはサムスンにそれを立たせたいっていうね、はい、で実際台湾なんかの企業もね今までファーウェイにいろんな部品供給してたのをやっぱアメリカ圧力でやめてるんですよね、
あの TSMC という会社はね。
そうですそうです TSMC です。だからそれに合わせてサムスンもそうさせようっていう動きの中で、
なるほど、
でもかといってサムスンとしてはね中国に対する部品供給をやめるとビジネス的にはかなり打撃大きいので、はい、そこはねかなり悩ましいところであると。で韓国政府としても、はい、もちろんアメリカの顔色を伺わなきゃいけないんだけど、今までずっとそうだったよね、やっぱり中国とアメリカの間でなんとかうまく立ち回りたいっていうね。
そうですよね、経済は中国、安全保障はアメリカと。
で完全に中国敵回しちゃうと、はい、もう一時ほら韓国にね、観光客をよこさないみたいな話が起きてきたりとか、
ね、うん、あのサードというミサイル防衛システムを入れた時に報復だって言って、
そうなんですよ、あんなことされたらまた息の根止められてしまうので、中国の顔色を伺わなきゃいけないと、
はい、
だからこの狭間に立ってね韓国政府並びにサムスンは一体どうするのかっていう、ね、
なるほど。まあ、そんな中で韓国政府側はどちらかというと今のムンジェイン政権は財閥叩きというところで、
そうなんですよね、
このサムスンを追い詰めようとしていると。
だから韓国政府、アメリカ、中国っていうね、うん、この三つどもえの中で、うん、サムスンって微妙に舵取りむちゃくちゃ厳しい状況に今追い込まれているという、ね、
しかも財閥って結構このトップの権限って絶大だって言いますよ ね、
絶大ですよね。
なのにここで在宅起訴されて身柄取られたりなんかした日には
どうなんのかなっていう、
ね、そうですよね。でそれって韓国経済にものすごく影響があるのに、
そうですよ、だって2割ですよ、トヨタとか比べもならないぐらいの規模なんです日本においてるね。
これ日本に来たりしませんかね
日本にサムスンが移転
いやすごいことになりますが、ね、でも本当、まあ、そんなことはないと思いますけど、うん、いやなんで政府僕らこんなに貢献してるのにいじめんだよって、ね、サムスン側としては思うかもしれませんよ、ね、
もう完全にね経済がもはや安全保障の道具になってしまってるっていう状況を如実に示しているのが今回 の、 そのサムスンの問題だと本当に思いますね、
はい、うん、サムスン副会長在宅起訴、今日のキーワードでした。さあメールやツイッターニュースについても様々いただいております、こちらはですねポタコンさんですね、世田谷区の方メールをいただきました、日本のマスコミは天気予報みたいですね、外れたことばかりを強調して当たっても知らん顔、これほど外交をやった総理っていうのは過去にはいないと思います。対中対韓対北北朝鮮ですね、冷静だったんじゃないかと思います。だからこそ向こうが余計イラついたんじゃないかという指摘です。
海外メディアの報道を見てると、あの外交安全保障についてやっぱ評価すごい高かったですよね、安倍政権に関してはね。で唯一なんかもはや西側諸国トランプとかのアメリカがいっぱい出てくる中で、
はい、
リベラルな、ね、勢力
としては
実は安倍さんが一番だみたいなね、そういう評価にもなってるわけで、
ね、あの高派だって国内で思われていた人たちが実はリベラル、外交でもリベラル国際主義を貫いていたという皮肉ですよね。
この内外の差は一体何なのかっていう、
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。ビデオ会議のズーム、5月から7月の売上高が1年前の 4.6 倍に拡大。ビデオ会議システムズームを運営するアメリカの IT 企業ズームビデオコミュニケーションズが、 今年5月から7月までの売上高が前の年の同じ時期と比べおよそ 4.6 倍になったと発表しました。新型コロナの感染拡大に伴う在宅勤務などが業績を押し上げたということです。8月31日に発表されたということですけど、
すごいですよね、 4.6 倍ね、まあ、こんだけオンラインミーティングとか在宅勤務が、ね、定着してきたってことだと思うんですけど、はい、ただ、まあ、4月ぐらいからねオンラインっていうかそのリモートワークに移行する会社が増えて、3ヶ月、4ヶ月やってみるとね、結構最近よく耳にするのは、やっぱね完全リモートワークだといろいろ問題が多いっていう、ね、100% は無理なんじゃないか。例えばね、僕の知り合いのある会社で聞いた話では、
はい、
部下のメンタルがちょっとやばくなったりとかしてるケースもあって、でもズームで、ね、上半身のちょっと粗い画像で見てるだけだと、表情の変化とかね、
はい、
体のなんかこう仕草の変化とかで気づかないっていうね。
確かにそうですね。
である日突然ちょっと鬱っぽくてみたいなこと相談されて、ってびっくりしたみたいな、ね、話を、ね、2人ぐらいから聞きましたね。
あ、
でその1人はね、なんかね、自宅にから通勤してる、通勤で自宅から仕事で仕事してる女性の20代の社員なんだけど、おじいちゃんおばあちゃんが同居してて、でおじいちゃんおばあちゃんコロナにかかっちゃいけないっていうんで外出しないと、
はい、
で自分ももし外出して外でコロナのウイルス拾ってきて家に持って帰ってきちゃったら、おじいちゃんおばあちゃんに移すかもしれないんで怖くて自分も外出してないと。
あ
で 100% リモートワークなんで3ヶ月ぐらい、ね、はい、ほとんど家にこもりきりで仕事してたら、
なるほど、
やっぱりちょっと鬱っぽくなっちゃったみたいなね。で外出してないとね、そうなっちゃうんですよね、
はい、
でそこになんかほらケアとかちゃんとすればいいんだけど、なかなかねオンライン会議だけだとそこしきれないし、
そうですね、
あとちょっとこう隣の席にいると、うん、ね、これちょっと教えてくれるってちょっと相談できるじゃないですか。で
も、はい、
いちいちね、じゃあすいませんこの子聞きたいんでズームちょっとまず開いてみたいなことやって、そんな大げさなことをしたくない、
はい、
ね、そんなこと言い出せないって人いっぱいいるので、ちょっとしたこう小さなこと聞けないとかね、あとまあ新人の、ね、新入社員の育成が難しいとか、
そうですね、
いろんな問題があるんですよね。だからね、多分ね 100% ってのは多分そんなには多くなくて、今後、はい、おそらく週1出荷とかね、出社とかね、週2とかね、そのぐらいに定着していくんじゃないかなっていう感じはするんですよ。でね、僕ねもう一個ね、今回のねこのズームの話とちょっとずれるんですけど、興味持ってるのは、
はい、
パソナの話。
ああ、
淡路島に本社機能を、ね、移転して今まで都心にあったんですけど、なんと1000人ぐらい、
はい、
移動させるっていう。
なんか本社機能全部で1800人ぐらいいますけど、うん、1000人ぐらい移動させちゃうと。
ねえ、いやなんかね、本社ってか要するに登記上淡路島にあるけど、みんなリモートワークするなよって話になろうと思って、そうじゃなくて本当にこれ
引っ越す
って1000人引っ越すんですよね。引っ越させられる社員は大丈夫なのかなと、ちょっと。
あ、確かに社員の人生設計を考えると、
ね、まあ、ね、住宅費安そうで良さそうだけど、子供の教育どうするんだとかね、いろいろ考えると大変は大変そうなんだけど、でも一方でね、地方の側から見ると、はい、1000人東京からやってくれて、これインパクトむちゃくちゃでかいですよ。
そうですね。
おそらく、まあ、パソナの給料どのぐらいかもしれないですけど、地方よりは相当、ね、平均給料高いはずで、パソナぐらいの企業になると、それがね、ドカンとやってくる。
はい、やってくると。
淡路島って一番中心の町は洲本ってね、洲本市なんですけど、はい、あそこに人口4万人ぐらいで、さっきちょっと調べてみたら、洲本市議会、
はい、
議員定数23人
お
800票ぐらいで当選してんですよ、
はい、あ、
ということは1000人やってきたら1人ぐらい議員出せるよね。
そうですね。そのぐらいになりますね。そ
う、だから政治的なパワーにも十分なりうるかな
って。確かに。で洲本みたいなこう大きな市だったら、あの議員を出すぐらいですけど、これがあの町とか村レベルになったら、
下手すと首長も
そうですよね。首長の議会のこう過半数も取れちゃうみたいな。
昔それをね、オウム真理教が田舎でやろうとして大問題になったことがあるんだけど、
そうか、
住民票を移してね、
そうか、
だから住民票を移させないみたいな抵抗したりとかして、それってあの憲法的にどうなのかとか議論になったりしたことあるんですけどね、90年代にね。でもまあパソナはオウム真理教とは全く関係ないので、なんかそうやってひょっとしたら地方で政治的な力も含めて都会からなんか、ね、何らかのこうボリュームのあるゾーンが移動していくっていうのはなんか今までない現象で、なんかずっとこう10年ぐらいね地方創生とかいろいろやってきたじゃないですか、
はい、
それのね新たな局面になる一つの 思考というか試金石というか新しい試みとして結構面白いかなと、
あ、
まあ、生かされる人はねとんでもないと思ってるかもしれないけど、いや、そうですね、はい、ひょっとしたらなんかすごいこう大きなムーブメントを生み出すかもしれない、うん、
確かに
感じはしますよね。
なんというか今までだったら企業誘致ってやっぱり経済の面重視で、うん、雇用を生むとかそっちだけだったけど、ひょっとするとその政治とかも統治の部分も含めてこう全体でこうイノベーションのパッケージを作るみたいな、
そうなんですよね、
ところに行こうとする企業が出てきてもおかしくない、う
ん、そうそう、だから今まではねほら工場を作りますと、ところがその工場がグローバリゼーションの中でどんどん海外に移転してもらって、はい、工場がなくなって雇用が消滅したと、でもう一回なんか今の地方ってやっぱそこまで発想がないんで、もう一回工場誘致できないかなとかね、そのぐらいの感じしかないです、うん、あるいはもうやる農業、ね、収納してくれる移住人口増えないかなとか、
はい、
でもそういう収納もなかなかそんなに しないし人々は、
うんうん、
かといって今更工場戻ってくるってこともないので、うん、なんとなくこう無策な感じだったんですけど、ここにね、うん、パソナみたいな、ね、東京の企業が集団で移転してくるっていうね、しかもいわゆる第一次産業第二次産業ではなくて、
はい、
もう第三次のね、うん、ガリガリのサービス業っていう企業をやってくるって、これはなんか、ね、今までのその雇用を生むための、
うんうんうん、
誘致とかではなくて、
はい、
なんか別の効果を生み出すかもっていう、ね、
うん、結局その産業誘致がうまくいかないで、うん、あの農業の六次産業化みたいなものもなかなかこう進まないって中で、うん、手っ取り早く人を呼んで経済回すってことで観光と、みんなインバウンドってやったけど、
うん、
それがコロナでなくなってしまった、
そうなんですよね、
その次のこう矢になるかもしれない、
ひょっとしたら新しい方向性が生み出されるかもって、まあ、だから1000人も来るとね、例えば全く新しい町が生まれるわけですよね、
ということになりますね。
それに伴って、まあ、よく、ね、地方移住なんかで言われるんだけど、東京から移住者が増えると、
はい、
まあ、100人とか50人とかね、そうするとカフェができる、パン屋ができる、ゲストハウスができる、あとクラフトビール屋ができるとか、はい、いろいろやってるんですよ。でそれがもうちょっと規模の大きい形で、
はい、
いわゆる都市型のサービス業とかね、飲食みたいなのがそこに伴っておそらく淡路島にできてくるだろうし、
うん、
でそこからなんかひょっとしたらイノベーションの種みたいなものが、ね、はい、生まれて新ビジネスやる人も出てくるかもしれないしって期待はできるのかなと、
うん、
まあ、若干ねパソナのこの生かされる線には人見悟空な感じが個人的にはしないでもない、
うん、
まあ、直接本人たちに聞いたわけじゃないんで何とも言えない、みんな喜んでるのかもしれないですけれど、
は
い、
あとは地元とこうどうこうすり合わせていくかっていうのが、
それもありますね。もうね、田舎行くとね、うん、本当にね、地方の伝統的共同体ある町内会とかね、はい、農協とかあの辺のおじさんたちと付き合うのはね、なかなか疲れるんですよ。
これ三拠点生活してると、うん、まあ実際直面しますよね。
しますね。入ったら入ったでもう仲間扱いされてめんどくさいし、
はい、ああ、もういろんなこう行事とかどうして来ないんだになくさ、
草刈りなんでやってないんだと怒られるわけですよ。うん、かといってね、入らないと入らないでいつまでもよそ者でしかないから、そこのね頃合いはすごい難しいんですよね、地方ってね。
うーん、
だからこの1000人がねどうやって、でも地方移住なんかでも最近多いんだけど、結局行った先で馴染めなくて、はい、移住者だけでコミュニティ作ってるケースも案外多いんですよ。八ヶ岳の山麓なんか割にそういうところあるかなっていう。
なるほど。
だから1000人ぐらいの規模がいると、
はい、
もはや地方とうまく噛み合わなくても、
まあ、成立しちゃうっちゃいますよね。
そっちでコミュニティ成立しちゃうし、それで議員とかに2人ぐらい出せれば、まあまあ政治勢力としても成立するので、意外にそういう方向性もひょっとしたらありなのかなっていう、
それがこう地方のこう共同体をどうするっていうのとね、うん、こう金だと難しいかもしれないですけど、まあでもそういう時代になってきてるってことですか。なってきてる。
まあどんどん地方の伝統的共同体も今衰退してきてるので、
うん、
まあこれも新しい試みとして注視したいなって感じはしますね。
今日のスクープアップ、ビデオ会議ズームの話から働き方改革、そしてまあ地方との関係というところまでお話しいただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの情報をぜひチェックしてください。ポッドキャスト YouTube には盛り込んでいない情報もぜひチェックしてみてくださいね。6時台の教えて早起きドクターでは毎週お医者さんをお迎えして今知っておきたい健康に関する話題をお届けしています。 女優の黒木ひとみさんが毎週さまざまなゲストと対談する黒木ひとみの朝ナビ。7時台は女優の羽田美智子さんによるラジオエッセイ、羽田美智子のいってらっしゃいなど、ニュース以外のコンテンツもご用意しています。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。さらにもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載中です。こちらもぜひチェックしてください。